説教、ふるさとを失った人々へ、宍戸元牧師。
今日からこのペテロの手紙の方に入ります。今日の説教の結論は、ペトロの手紙の一章一節の言葉、各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ、そのような人たちに向けてこの手紙は書かれています。口語訳聖書では離散し帰流している人々、また文語訳では聖書では散りて宿れるもの、そのように訳されておりました。ここに離散と、あるいは散りてと、これは今まで住んでいるいたところから何らかの事情で引き離されていけなければならなくなった、そのような人々のことを指す言葉であります。まあ、今で言うならばウクライナの人々やガザの人々が家を焼かれて住むところがなくなって故郷を追い出されている人々、まあ、そういう人々を指します。そしてこれは古くはユダヤ人たちはアッスリアやバビロンによって強制的に生まれた故郷から引き離されて、そして連れ去られて故国を追われて外国に連れて行かれた、そしてそこで奴隷の仕事をさせられた、まあ、これが歴史的に言うとイスラエルにおいてはバビロン捕囚ということに、ね、一つなります。バビロン捕囚がの、まあ、約70年の時を経て戻ってくることが許されたのでありますけれども、今度は次の大国、これがペルシャであるとかギリシャ、その次の時代はギリシャ、さらにはローマという国々に次々に支配されて、紀元後70年にはこのイスラエルはローマによって滅ぼされ、国は滅ぼされ、ユダヤ人は全世界中に、まあ、ちりぢりバラバラになってしまった。これが、まあ、ディアスポラ、まあ、離散というふうに言われている現実であります。まあ、日本でも戦争で住む家が焼かれ、親戚に身を寄せなければならなかった人々がいたことは事実であります。また日本もまた諸外国に対してそのような現実を引き起こしていったということもまた事実であります。そういうところにこの親戚に身を寄せねばならないようなその気流の人、まあ、これが気流の人、まあ、肩身が狭くて遠慮してしながら生きねばならないといったような状況、こんな不自由なことはないのでありますが、それがこの我々の世界の歴史の、まあ、事実として今も起こっている。この歴史、世界の歴史にはこのような、まあ、政治的な力によって、まあ、戦争によってこの離散者が生み出されていった、まあ、悲惨なこの現実があります。またそういう政治的な力だけではなくて、自然災害によっても仮設住宅に住まねばならない、まあ、そういう現実、そういう気流民の現実というものがこの社会の中に現実として起こっているわけであります。先週ハイデルベルク信仰問答のセミナーが全国連合長老会の主催でありましたので参加してきました。でこの問答書は1563年に出版されて、信仰者が知らなければならない大きな3つの柱があると、 皆さんこれご承知だと思うのでありますが、第一話に来ているのが人間の罪とその悲惨さ、第二話そこからの救い、第三話救いに対する感謝、そういう大きな構成になっております。その第一に罪とその悲惨という言葉が挙げられているのであります。悲惨というのはふるさとを失うことだというふうに説明されています。罪は神との関係の問題であり、神に背いていく、それが罪であります。神から離れたこと、つまり罪の結果は必ず悲惨な現実がそこにつきまとっていく。罪だけでなくて、罪というものは必ずそれをもたらす、その結果が伴ってくるという問題があります。さらに人間はこのアダムとイブが神の戒めを破って神の懐から追放されたと書いてあります。楽園から追放された、魂のふるさとを失った状態、そういう時に人間はどういうふうになっていったのかということを聖書は書いている。それがこの第一に書いてあることが、このカインとアベルの、このアダムとイブから生まれたカイン、アベル、その兄カインが弟アベルを殺す、実はその殺人が起こったということが、この罪、神の懐から追放されてしまった人間の姿としての第一に書いてあるんですね。カインが弟アベルをこの殺して、そして土の中に埋めたわけであります。もちろんその時にカインとアベルとの間にアベルの方が何か神様から贔屓されてるっていうか、恵まれ、というようなことがあったわけであります。そういう兄弟同士の憎しみ、対立というものが生まれていった。そしてその時に神が言った言葉が書いてありますよね。アベルがいないけれどもどうしたんだのかねと神様は聞くわけですね、カインに。それでカインが答えた、私は弟アベルの番人でしょうか。その時神は言った、アベルの血が土の中から私に向かって叫んでいるんだと神は言ったんですね。その声が神様には聞こえたっていうんでしょうか、そういう表現で書いてありますよ。神というふるさとを失った人間のこれが、いわば悲惨な現実、神の楽園から追放された、直ちにそのことが起こってるんですよ。罪とその結果、罪とその悲惨というものが続いて起こっているということを聖書は書いてるんだよ。神を失ったこれが人間の姿なんだっていうふうに書いてるんです。神というふるさとを失った人間の姿、そういう世界に我々は生きているんだということでありますね。そういうことがこの世の中に、この世界に生じている。罪とその悲惨の現実から目をそらしてはならない、これを直視しようと聖書は言ってる。この歴史の現実を我々は見て見ぬふりはすることはできないんだと、まさに目をそらしてはならない。罪には必ず悲惨な現実が伴っていくもんなんだと言ってるんですよ。神を礼拝しなくなってしまった人間というものには、そういうことが伴っていくんだ と書いてるんです。新約聖書の方に目を転じて、使徒言行録の7章にはユダヤ人たちがキリスト教徒を迫害したということが書いてあるんですが、どういう事情であったか。それはキリストの弟子であったステパノという人が説教をした。ところがそれを聞いていたユダヤ人たちは耳を手で塞ぎ、歯ぎしりして怒り、ステパノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。もちろんこのステパノの説教にはイエス・キリストの十字架についての説教がそこに含まれているわけです。ユダヤ人たちがこのイエス様を十字架につけろと言ったと、まあ、そういうことが、まあ、言われてたわけであります。十字架の問題を言ったときに必ずユダヤ人たちはそういうものを我々は聞きたくない。そう言ってその説教しているステパノに対して彼を引きずり、都の外に引きずり出して、都にはなぜ引きずり出したかというと、エルサレム、都の中では殺人とかそういう人を殺してはならないという規定があったからなんですよ。だからそれを都の外にわざわざ引きずり出してそこで殺した。なぜ殺したかというと、今言ったようにこのキリストの十字架についての言及、そういうことを語ったゆえにステファノはこの殺された、石で殺された。そしてその日、聖書はこう書いている。エルサレム教会に対して迫害が起こり、人たちのほか皆ユダヤとサマリアのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。この時サウロ、後のパウロでありますが、パウロはステパノを殺害することに賛成し、その指揮を取っていた。サウロは家から家へと押し入り、教会を荒らし、男女を問わず引きずり出して獄に送っていた。それが使徒言行録の8章には書いてある。いや、そういう中でこのサウルはキリストと出会うわけですね。そういうキリスト、サウルに対してキリストはこの出会っていった。ペテロの手紙が書かれましたのは、まあ、60年代であるというふうに推測されますね。イエス様が亡くなってから、まあ、ほぼ30年とか、まあ、そのぐらいの時代ですから、ステパノの時よりはこれはこの我々が今読んでいるものはもう少し後の時代になると思いますけれども、キリストの教会は当時のローマ皇帝を神とする政治的な迫害、まあ、これは皇帝礼拝といったような形で、まだこの当時はまだそれほど激しくはなかったようですね。まあ、1世紀の終わり頃になってだんだんともっと激しくなっていく。それでも例えば64年にはですね、ネロのこの迫害、そしてペテロが殉教していくというようなことが起こってまいります。まあ、ですからローマ皇帝を神とするようなそういう圧力、まあ、これは先週も話しましたように、ローマの皇帝をカイザルを神とするという告白、そういうあり方、これに対してキリスト教会はイエスをキリストと告白していく。ローマの皇帝を救い主とするんではなくて、イエスをキリストというふうに告白していったものですから、そういう迫害を受けることになったということであります。そのような、ですから政治的なこの迫害というものがあった。そして散らされていったこのキリスト教会の人々は、その先々で当時の本国ローマ そのローマの市民権を持っているという人は少なかった。そのような人々のところに起立する、そういう形でこの人々はクリスチャンたちは生きていかなければならなかった。まあ、それが教会のこの現状だった状態だったということでありますね。でそのような人々を指してここにアジアの各地に離散して起立している仮住まいをしている選ばれた者たちと、そういう者たちと、そういう人々にこのペテロは、あなた方は地上の肉のふるさとからは引き離されて離散し仮住まいをしているけれども、あなた方には本当のふるさとがあるんだ、このことを第一に語ったんですよね。このような外国のあるいは異教のあるいは異邦人たちが住んでいるようなところに、しかしこのエルサレムからこの追われて住まなくと住むことが、そういうことにしかこの住めなくなっているような状況に対して、多分いろいろな思いがそこにあったと思うんですね。悲惨な現実があったと思うんですけども、今日の聖書はペテロはそういうあなた方に本当のふるさとがあるんだということをここに明確に示した。この事実に目を向けよ、このキリストの事実を見よと言った。まず第一に、あなた方は神に選ばれた者たちであると言うんであります。ですからこの神に選ばれた者たちという言葉が実は、まあ、最初にこう来てるんですけれども、まあ、日本語の翻訳ですと、まあ、離散して仮住まいをしているとというふうな説明で選ばれた者たちと。ですから一番強調したいことは、実は選ばれている者たちということな、ことなんですよ。でそのことの選ばれていることってどういう意味を持っているのかということを次の2節で説明していくという形になっているんですよ。で、ですからこの神に選ばれたあなた方ということを説明しているわけであります、ね。この神の選びということがまず第一に来ている。この神の選びということについて、今日は特に思いを向けていかなきゃならないと思うんですけども、まあ、ここに旧約聖書の、まあ、申命記の7章の6節というものをちょっとここに文章にあれには書かなかったんですけど、読んでみますとこう書いてあるんですよね。神はあなた方を選びご自分の民とされた。あなた方が他の民よりも数が多かったからではない。どの民よりも貧弱であった。ただ主の愛のゆえにあなた方はエジプトから救い出されたと書いた。神の選びっていうことはどういうことなんだろうか。それは人間の側に何か能力があるから神は私たちを選んだ、あなた方を選んだのではない。神によって愛されているから選ばれたんだ。つまり選びという出来事のもっと根底にあるのは神の愛だって言うんですよ。選びの前に実は神の愛があるということなんですよ。神の愛があるから選ばれたんだというふうにこの申命記は言っとるわけですよ。しかもユダヤ人たちは当時数が多かったからでは、今でもイスラエルの国っていうのは四国ぐらいの大きさなんですよ。四国ですよ。小さいんですよ。ですからそこにいる人の数も少ないんですよ。人が少ないということはそれだけ軍事力とか経済力とか弱いということじゃないですか。数が多かったから選ばれたんではない。むしろあなた方は数が少なかった。 人間の持ってる能力によって選ばれたのではない。じゃあ何によって選ばれたんだ。ただ神があなた方を愛したということ、神の愛によるんだというふうにこの申命記が書いています。選びについてある方の説明を読みました。こう書いてあるんですよね。説明されてるんですよ。信仰生活をしている者は神によって選び出されたものであるというのが聖書の固い確信であります。ちょうど旧約聖書のイスラエルの民が神の民として選び出された民であるように、信者は神に選ばれたから信仰を持つようになった。我々は自分の好き勝手に教会に来たと思っている。我々はそう思っている。何らかの問題があって信仰を求めるようになったとしても、それも自分が求めるようになったものと思っている。しかしキリストに救われてみると、救われるということのありがたさがわかるのである。そして自分のようなものが救われたのは、自分にその資格があったからではなくて、神がこのような人間でも救ってやろうと思われたからであるということがわかる。神が特別の憐れみを持って私のようなものでも救おうと思ってくださらなければ、自分は救われるはずがないと思われる。自分よりも立派な人がいくらでもいるのに、自分が救われたのは神がご好意を持って多くの人の中から自分を選び出してくださったからであるとしか考えることができない。それが神がお選びになったということである。そういう説明ですよ。能力、他のいろいろな事柄、そういう人はたくさんいるに違いない。自分よりも能力のある人、財力のある人、地位のある人、しかしそういうことによって我々は選ばれたのではないんだ。ただ神の、先ほどの申命記は神の愛によってイスラエルがエジプトから救われたんだ。人間のそういう資格、人間の持っている資格によらないで、ただ神の愛によって選ばれたんだ。この説明も同じですよね。自分よりも立派な人がいくらでもいるのに、自分が救われたのは神がこうご好意を持って、愛を持って多くの人々の中から私を、自分を選び出してくださったからであるとしか考えることができない。そういうふうに受け止めていくということが神の選びを受け止めるということなんだっていうんですよ。確かに我々は自分の力で教会にも来たし、信仰を求めたに違いないんですよ。しかしそれももっと奥深くにあるところで、神が私たちを選んでくださったんだ、そういうふうにだんだん分かってくるんだ。選びの根底に神の愛があるということであります、ね、そしてこの選びがどれほど確実なものであるか、また神に選ばれた目的は何のためであるのか、それの説明が次の2節以下に説明されている。最初のところにこう書いてます。あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、実は選ばれたんだ。ご計画に基づいて選ばれたんだ。これもいわば人間の力ではなくて、神のご計画の中で選ばれたんだということで、第一、そういう計画に基づいて神は私たち、神によって救いへと選ばれたんだ。これほど実は確かなことがあるだろうか。 あのヨハネ福音書には、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだとキリストは言ってますよね。この大きな逆転というか転換というんですかね、これがこの聖書が語っていることなんですよ。キリストが私を選んでくださったんだ、救いへと選んでくださったんだということで、次に霊によって聖なるものとされるために選ばれたんだ。2番目、聖霊によって我々は神のものとされイエス・キリストに従うようになったんだ。実はこれもですね、実は人間の技ではなくて神の力によるんだ。聖霊の技なんだ。聖霊によらなければ誰もイエスはキリストであるということはできないとパウロは言ったんじゃないですか。言葉の上で言うなら誰でも言えます、そんなことは。しかし本当に私たちがキリストを信じるようになったのは、そういうふうになることができたのは、告白できるようになったのは、実は人間の技ではなくて一人一人に聖霊が働いているからだっていうわけですよ。神の働きなんだ。信仰は鉄尾、神の働きとして私たちを生かしているものなんだ。イエス・キリストに従うようになったということ。3番目に、またその地、キリストの地を注ぎかけていただくために選ばれたんだ。イエス・キリストの地によって罪が許され、そして救いへとこのあがなわれていく、このキリストの恵みに預からせるために神は私たちを救いへと選んでくださったんだという内容を持っているわけですよね。根底に神の選びがある、根底に神の愛がある、そして選びという時がと、ある一定の時が来て、我々はこのイエスをキリストと告白する、そういう時が与えられた。そして罪を許しという恵みが与えられる、そういうこのキリストの恵みに預からせるために神は私たちを救いへと選んでくださったんだ。これ来週読むことになります一章の3節の次の文章、これ、まあ、実際にはこの手紙は続いていくわけですけども、こう書いてますね、3節のところ。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいましたと続いています。実はこの神の恵み、あなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐもの、実はこの言葉の中にこれこそがあなた方の心のふるさとだと言ってるわけですよ。地上においては目に見える形において、この地上においてはですね、追いやられてしまったもの、故郷を失ってしまったもの、さまざまな労苦を睨まなきゃなんないような、生きていかなきゃなんないようなものであるけれども、あなた方は仮住まいをしているものであるかもしれないけれども、神によって選ばれたものだ。そしてここには2つのことが書いてあると思いますね。一つは現在、今キリストによって救いの恵みを与えられているということのために選ばれたという、そういう一つの問題。そして3節においては、これはこれからある意味であなた方のために天に蓄えられている財産を受け継ぐもの、これ多分言うならば将来的なものだと思うんですよ。これからのことだと思うんですよ。 マルコ福音書13章にはこういう言葉が書いてありますよね。その時人の子は天使たちを使わして地の果てから天の果てに至るまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集めると。人の子はこれはキリストのことですよね。キリストは天使たちを使わして、その時には地の果てから天の果てに至るまでキリストによって選ばれた人たちを四方から呼び集めると。これ世の終わりに、まあ、終末的なことを言ってるんですけど、まあ、これからのことですね。いわばそういう時に全世界の人たちの散らされていった人たちをですね、呼び集める時が来るとキリストはマルコ伝13章で言ってますよ。さらに他の聖書にはこう書いてある言葉がありますよ。あなた方の帰るべき場所はどこにあるのかということを示す言葉です。例えばピリピ書3章20節こう書いてます。私たちの本国は天にありますと言ってるんですよ。本国は天にあるって言ってるんですよ。先ほど言ったように地上においてはローマが支配したところではローマが本国っていうんでしょうかね。そこからこのアジアのところまで支配してたんで、いわばそういうところに本国のローマの市民権を持ってる人はですよね、そういうところに起立してたわけでしょ、守られてたわけでしょ。しかしあなた方の本国はローマではなくてですよ、地上における地上のローマではなくて、あなた方の本国は天にあるんだと。そこに朽ちず汚れずしぼむことのないまさに財産を受け継ぐものとしてくださっているんだ、そういうところに神は本当のふるさとを用意しているんだ、だからそういう時が来るだろうっていうのがマルコ伝13章の話じゃないですか。終末の時に全世界から天においても地においても追いやられた者たちを集める時が来るだろうって言ってる。エペソ書2章にはこういう言葉がありますよ。あなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、まさにこれそうですね、この言葉ですよね。外国人でも寄留者でもなく聖なる民に属する者、神の家族である。神に属するものとなっているということこそが我々の本国なんだと言ってるわけですよ。先ほど読んだイザヤ書56章の旧約聖書、何と書いてあったか。追い散らされた人々イスラエルを集める方、主なる神は言われる、すでに集められたものにさらに加えて集めよう。これは当時の言葉で言うと、バビロンに捕囚にされた人たちがもう一回故国に帰ってくるという、この地上の話をある意味でイザヤは予言してたんですよね。しかしもっとこれをキリストとの関連から読んでみると、追い散らされた人イスラエルの人たちを集める方はさらに、すでに集められた者たちにさらに加えて集めようと。これはキリストの言葉として解釈するならば、終末において集めるだろうっていう、これはイザヤ書の言葉を理解できるんじゃないですか。ああ、まさにそういう形で集めてくださるんだ。全世界から天においても地においても、まさに地の果てから天の果てに至るまで彼によって選ばれた人たちを集める。これはマルコ伝13章のこと。そしてこのエペソ書が言ってるのは、まさに外国人でもなく寄留者でももはやなくなって、あなた方を本当に聖なる民、神に、先ほどの言葉で言うと聖霊によって清め、聖霊によってですね、ここに霊によって聖なるもの、これは清いということよりも神のものとされるという意味ですよね。聖霊によって私たちは神のものとされる、ここにこそ 我々の本国があるんだ、あなた方のふるさとはここにあるんだと言ってるわけですよ。このことを確信せよと言ったのがこのペトロの手紙の初めの方ですよ。今日のところです。まさに我々はまあこの地上にあってはですね、永遠の都はない。我々はこの地上にあってしばしの間なお不自由な生活をいろんな意味で続けなければならない現実というものがあると思うんですよ。しかしキリスト者はイエス・キリストによって勝ち取られた恵みに今預かっている。そしてこれから私たちの誠のふるさと、その天に我々の誠のふるさとが備えられているんだという、そういう現在そしてまた将来にまたにおける在り方というものを聖書は語っています。聖書の後に時代に書かれたこの手紙の中に、このディオグネストスの手紙の中には、キリスト者は全ての異教を故郷とし、全ての故郷を異教とするというふうに書いてあるんです。全ての異教、たとえそういうところに追いやられたところに生きなければならないとしても、そこを自分の故郷であるかのように、まことのふるさとを知っている者としてそこで生きている。また同時に全ての故郷を生きようとする、たとえ自分が生まれたところで生きてたとしても、それを永遠のものとは思わない。で、本当のふるさとを自分は知っている者として、その故郷を生きようとするというふうにとして生きているんだという言葉であります。これから歌う賛美歌の239番、これさまよう人々っていう歌じゃないですか。我々は地上にあってはね、本当にさまよっているようなものでしかないんですよ。しかしそういう私たちが本当に今日我々がここで示されているような天のふるさとを確信していなさい、そして生きていきなさい。ペテロは最後にこの2章の終わりのところでこう書いていますよ。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられますように。ある人の言葉にこう書いておりましたね。キリストの恵みと平和がますます豊かに与えられますようにと書いていること、これは型通りの単なる挨拶の言葉ではないんだ、形式的なものじゃないんだと。そうではなくて、キリストの恵みがと平安が2倍にも3倍にも4倍にもますます豊かに与えられるように、現実の生活の中で苦悩してるんじゃないですか。惨めなところを生きていかなきゃなんない現実が我々にはあるんじゃないですか。そういうところにキリストの恵みと平安が今まで以上に2倍にも3倍にも4倍にもますます豊かに与えられて、その恵みによって生きていきなさいということをペトロは書いてるわけですよ。今週も私たちは与えられたところでこの世の力に屈することなく、窮乏の中でなおキリストの恵みと平安というものを今まで以上にますます豊かに与えられて、その恵みを体験していくものでありたいと思います。お祈りします。